お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからテサロニケ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一テサロニケ人への手紙4章13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一テサロニケ4章の学びをしていますが、テサロニケ人たちが持っていた質問は、私たちにとっても同じように意味深いわけではありません。それはつまり、あなたも私も文字通り何百万人という信者がすでに死の扉をくぐっていった第一テサロニケ人への手紙から2000年以上も経ったこちら側に生きているからです。ですからほとんどの教会はすでに先に行ってしまい、ほんの少数がこの世に残っているだけです。パウロはテサロニケ人たちにキリストの来られることが切迫していると教えました。今日の私たちも今もって同じことを信じています。ということは、キリストが来られるのはいつでもおかしくないということで、もしかしたら、あなたがこの番組を聞き終える前かもしれないし、あるいはずっと先の将来のことかもしれません。主が来られる日の日時を決めることにはとても大きな危険があります。一部の人たちはある特定の日時を決めようとしていますが、それはとても危険です。なぜなら彼らには主がいつ帰って来られるかわからないからです。主は私たちはいつ主が来られるかを知らないと断言されました。主の来られる日時を決めるとき、彼らは主が来られることを待ち望む機会を信者から奪っているのです。テサロニケ人たちは、軽挙が起こる前に亡くなった生徒たちのことを心配していました。私たちはこの章の残りを読んでいくときに、そのことを念頭に置いておく必要があります。第一テサロニケ4章の13節。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ここにはあなた方に知らないでいてもらいたくありませんと書かれていますが、パウロは前にもコリント人への書簡の中でこのような言い方をしています。パウロが兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありませんというとき、兄弟たちが確かに無知であったことがわかります。ただパウロはきっぱりと露骨にそう言わなかっただけです。彼はとても礼儀正しく外交的です。彼はとてもクリスチャンらしい言い方で言ったのだと思います。またここには眠った人々のことについてとありますが、パウロはここで肉体的な死のことを述べています。人間の魂や霊を指してこのように言うことは決してありません。なぜなら人間の霊が死ぬことはないからです。この部分を読んでいくときにそのことについては注目しますが、まず最初に体の死が眠るという言い方がされているいくつかの理由をお話ししておきたいと思います。肉体的な死が 眠るという言い方がされている第一の理由は、眠りと死の間には似たところがあるということです。死んだ体と眠っている体は実際とても似ています。葬式に出席して、誰々さんはまるで眠っているようですね、と誰かが言ったのを耳にしたことがあるはずです。ある意味でそれは本当です。信者の体は眠っているのです。眠っている人は消えてしまうことはありません。ですから結論は、体が眠ったからといって死んだ人が消えてしまうわけではないということです。眠りは一時的なものであり、死もまた一時的なものです。つまり眠りは覚めるときがあり、また死には蘇るときがあるということです。お分かりのように、死はあなたの存在のすべてが消えてしまうことなのではないということです。肉体的な死が眠るという言い方がされている第二の理由は、眠ると訳されている言葉はギリシャ語のケイマイという言葉から派生しています。この言葉は横たわるという意味があります。これに対して、蘇りのための言葉は、体だけに当てはまる言葉であるということです。この言葉は、アナスタシスというギリシャ語で、これは二つのギリシャ語の言葉から来ています。一つはヒステマイという言葉で、それは立つことを意味し、もう一つはアナは前置詞で、上にという意味があります。ですから、蘇りの時に立ち上がることができるのは体だけなのです。C.S. ルイスは、悪魔の手紙の中で、蘇りは、霊の蘇りであって、体の蘇りではないと信じているリベラル主義者たちをあざけるために、ちょっとした当てこすりを使っています。彼は、魂、あるいは霊は死んで横たわるときにどのような姿勢をとるのか、あるいは蘇りで立ち上がるときには霊はどのような姿勢をとるのかと質問しているのです。もしあなたが魂が眠ることを信じたいのなら、どのようにして魂が横たわり、その後立ち上がったりできるのか説明できなければなりません。ですから明らかに眠ったというのは体のことを指しているのです。また眠るに使われている同じギリシャ語の言葉は体を横たえて床につく時の自然の眠りを指すためにも使われています。二つの実例を挙げてみたいと思いますが、一つはルカによる福音書22章の45節。そこにはこのように書かれています。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。ペテロとヤコブとヨハネがこの危機の時に眠ってしまったことを想像してみてください。この言葉は第一テサロニケのここで使われているのと同じ言葉です。二つ目は使徒の働き二章の六節で次のように書かれています。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは二本の鎖につながれて二人の兵士の間で寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視していた。シモン・ペテロについて私たちが確かに知っている一つのことは、彼は不眠症ではなかったということです。大きな危機の時にさえ彼は眠ることができたのです。ここでも眠るというところに同じ言葉が使われており、自然な体の眠りのことを意味しています。肉体的な死が眠るという言い方がされている第三の理由は、聖書は体は そこから作られた塵に帰るが、霊はそれをくださった神様のもとに帰ると教えられているからです。旧約聖書でさえもそのように教えているのです。伝道者の書12章の7節にはこのように書かれています。塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。塵とは私たちの体です。神様はアダムに言われました。創世記3章の19節。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから。あなたは塵だから、塵に帰らなければならない。塵から取られたのは体でした。その後神様は、ご存知のように人間に命の息、あるいは霊を吹き込まれました。ですから肉体的な死の後、よみがえりまで眠るのは体だけであり、信者の霊は神様のもとに帰ります。霊や魂は死ぬことはありません。ですから霊や魂はよみがえることはありません。体だけが死の時に横たわり、よみがえりの時に立ち上がることができるのです。パウロが体を離れて主の身元にいるという時、このことはとても明らかです。第二コリント人への手紙5章の8節で、パウロは次のように述べています。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。体は死ぬ時に一時的に脇に置かれる脆い幕屋にしか過ぎません。また同じく第二コリント人への手紙5章の1節でパウロは次のように述べています。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。ここで幕屋にあたるギリシャ語の言葉はスケノスという言葉で、テントという意味があります。私たちが住んでいるこの体は小さなテントなのです。たとえ今、あなたがどんなに立派な家に住んでいたとしても、あなたが本当に住んでいるのは小さなテントの中なのです。神様は私たち人間全員を小さな一つのテントの中に置かれました。ある人たちはあばら屋に住んで、ある人たちは大邸宅に住んでいるということは問題ではありません。私たちは例外なくみんな同じ種類のテントを与えられているのです。人間の体の成分を化学物質に還元しますと、インフレで多少上がることはあったとしても、全体で約1500円くらいにしかならないということを聞いたことがあります。私たちみんなが1500円くらいの価値しかないテントの中で生きているのです。そのような小さなテントはいつ吹き倒されても不思議ではありません。私たちの体は実際そのようにとても脆いものなのです。第二コリント人への手紙5章の2節でパウロは次のように述べています。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。同じく第二コリント人への手紙5章の4節。確かにこの幕屋の中にいる間は、私たちは重荷を負ってうめいています。アダムス大統領が年を取ったとき、ある友人が、彼の健康のことを尋ねたという話があります。彼は自分は大丈夫だけれど、自分が住んでいる家、体はぐらついて修繕がうまくいっていないと言いました。 私たち一人一人がそのような体の中に住んでいるのです。私が若い時には、書斎までの階段を飛ぶように登ったり降りたりすることができました。しかし今は違います。階段を一段ずつ降りても、もう飛ぶことはありません。膝が痛くて、その度にうめきます。家内は私がうめきすぎると言いますが、私は彼女に、うめくのは聖書的なんだよと言い訳をします。パウロは私たちはこの体の中でうめくのだと言ったのですと、マギー博士は述べています。この古い体は墓に入れられ、そこで眠ります。しかし霊は主のところに行くのです。パウロは次のように書きました。第二コリント人への手紙五章の六節から七節。そういうわけで、私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は、主から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。今私たちはこの体の中に住んでいます。人々は、本当には私たちを見ることはありません。私たちは自分の体の中に隠れているのです。時々集会や礼拝で私が話をするときに来る人たちは、私が話すのをラジオで聞いて、どんな顔をしているかを見に来たと言います。私はいつでも、あなたは本当には私のことを見てはいないんですよ。あなたが見たのは、頭とスーツから出ている二つの手だけなんです。あなたは私を見てはいません。私はこの体の中に住んでいるんですと言いたくなります。私が住んでいるこの家、つまり私の体は修繕がうまくいってはいませんが、でもこの地上を歩む限り私はここに住んでいるのです。パウロは続けています。第二コリント人への手紙五章の八節。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。私はこれ以上に素敵なことを思いつくことはできませんとマギー博士は述べています。もしあなたが私の葬式に出席することになったなら、私の死に顔を見て自然に見えると言って欲しくありません。私はそこにはいないからです。あなたはただ、私がそこに残していった抜け殻であるテントを見ているだけです。それは眠りについた私の古い家です。私は主と共にいるためにもうそこを去っています。そして蘇りの時に私たちの体は蘇らされます。何年も前に、事実ずっと昔のリベラル主義がまだ近代主義と呼ばれていた1920年代のことですが、ニューヨークの街で蘇りが霊的なものであるかどうかについての議論が持たれました。今日でさえリベラル主義者は蘇りは霊的だけだと主張します。リベラル主義者は体の蘇りを全く信じないのです。その議論の席で、シカゴ大学のとても有名なギリシャ語学者が、第一コリント人への手紙の15章の箇所に関する論文を読み上げました。第一コリント人への手紙15章の44節にはこのように書かれています。血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。彼の論文は、御霊のという言葉に強調点を置いていました。さて、兄弟たち、蘇りが霊的なものであることがお分かりでしょう。ここに霊的と書かれていますからね。と言って彼は、その論文を締めくくりました。リベラル主義者たちはみんな、拍手喝采し、誰かがその原稿を印刷して回覧しようと提案しました。さて、そこにいたとても立派で保守的なギリシャ語学者が立ち上がりました。彼が立ち上がったとき、すべてのリベラル主義者たちはちょっと不安になりました。 なぜなら彼はとても恥ずかしい質問をするかもしれなかったからです。彼は言いました。私はこの論文の著者に質問したいと思います。すると、いやいやながらあの立派な博士が立ち上がりました。そしてギリシャ語学者が尋ねました。さて、博士、名詞と形容詞とどちらが強いでしょうか。とても単純な質問ですが、あなたにお答えいただきたい。その博士は、この話がどちらの方向に行くか分かっていたので、答えたくなかったのですが、もちろん、名詞の方が強いと言わざるを得ませんでした。さて、博士、私は今日、あなたが発表された論文に驚いています。なぜならあなたは、形容詞に強調点を置かれているからです。強い言葉は名詞であるのにもかかわらず、です。今もう一度見てみましょう。血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。と書かれています。と彼は次のように言いました。よみがえりに持ち越されるのは体だけです。死んだ時には一つの種類の体、つまり自然の体です。体がよみがえらされますが、それは霊的な体、今度は霊に支配される体です。でも、まだ体なのです。彼らはあの論文を出版することは決してありませんでした。彼らはその論文を出版しない方が良いと決定したのでした。ただ単純な文法のちょっとした練習問題が、この偉大な教授がその時に発表した原稿全体と彼の議論全体に答えを出したのだと申し上げておきたいと思います。体が死ぬことを眠りと言ったもう一つの著者はダニエルです。ダニエル書12章の2節にはこのように書かれています。血の塵の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味に。塵は塵に帰ります。それが体です。でも霊は自分を送ってくださった神様のもとに帰るのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は慰めに満ちた希望その2というテーマで、第一テサロニケ人への手紙4章13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。